ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、このラジオ局のある沖縄地元からですね、素敵な女性のゲストをお迎えしております。まずお迎えする前に少しだけご案内をさせてください。女性のお金の専門家、田島めぐみさんです。大手生命保険会社に9年間勤めた後、独立されてですね、今保険総合代理店の方にお勤めをされている彼女なんですが、実はファイナンシャルプランナーとして独立して働く女性と子どもたちのお金の学びもサポートしていらっしゃいます。プランニングサロン虹色代表取締役でいらっしゃいます田島めぐみさん、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。
はじめまして。今ご紹介がありました。田島めぐみと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。坂本先生、今日実はゲストにお呼びした理由はいくつかあったんですけれども、はい。はい、まずお仕事をしながら新しい働き方でね、実現されていらっしゃるということが一点。そして、女性と子どもたちのお金の教育に力を入れてるっていうね、社会貢献度も高いということでお招きをしております。で、今日は坂本先生と根葉さんからその辺の等身大のですね、田島さんの今までの歩みがっつりお聞きしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではまず田島さん、ぜひ自己紹介の方をちょっとお願いしたらなと思います。
はい、緊張しますね。
はい、大丈夫です。はい。
はい、ですね、中田さんとは、前職の、保険会社の時にですね、一緒に仕事をさせてもらってまして、で、私は、保険外交員、中田さんは、営業所長っていう立場だったんですけれども、中田さんが、会社を退職されて、5年ぐらい前ですかね。
はい。
はい。で、それから、中田さん何やってるんだろう。まあ、全然、連絡を取ってなかったんですけど。
めちゃめちゃ身内ネタが出てきましたね。
去年の6月に、この、ファイナンシャルプランナーとして、独立しまして、で、SNS とかも全くやってなかったんですけど、Facebook も登録して、インスタも登録してってなった時に、中田さんがぴょこんって出てきたんですね。お友達かも。
いい世の中。
いたと思って。で、それでリクエストをし、してですね。で、そこから、お互いちょっと投稿を、チラチラ、見て、いいねって押したり、超いいねってされたり、まあ、そんな感じだったんですけど。で、私が、まあ、ファイナンシャルプランナーとして、女性のお金の専門家っていうことで、今、沖縄県の方で活動してるんですけど、その中で、メディアの方にですね、沖縄タイムスの、記者さんから取材を受けまして、新聞に、掲載されたことがあって、で、それで、中田さんが、すごい頑張ってるじゃないっていうことで、はい、ちょっと今度お茶しようよってなってですね、それで、お互いの近況報告、も、兼ねながら、今どういうことしてるのっていう話の中で、子供たちの金銭教育も力を入れていきたいよって話をしてですね。で、ちょうど今、クラウドファンディングにも挑戦していましたので、ぜひですね、ちょっと、そういったプロジェクトの PR の、させていただきたいっていうことで、今回ですね、こういったラジオに、はい、呼んでいただけました。はい。
で、
こんな感じでいいですか？
大丈夫です。
楽 話せてるかな。はい、はちゃめちゃな気がしますけど。
大丈夫です。ありがとうございます。はい。ぜひね、その辺のなんか、お話聞かせたいなと思うんですけど、今取り組まれてるのが先ほど言ったその子供たちの、まあ、お金の教育っていうところを取り組まれてるっていうところだと思うんですけど、はい、その辺ちょっと詳しく教えていただきたいなと思ったんですけれども。
はい。はい、ですね、子供の金銭教育をしたいって思い始めたのは、子供を実際に自分が、産んでですね、母親になってからなんですけども、うん、はい。ただその前からは、保険会社の方にも、
うん、
保険業が今年で12年になるんですけど、うん、たくさんの人のマネープランにいろいろ関わってくるんですね。
うん。
うん、どういうふうな、お給料どれぐらいもらってて、どういうふうな家計になっていて、で、年金どれぐらいもらえるかとか、
うん、
そういった、人生にまつわるようなお金の話っていうのをしていくんですけど、その中で、お金の知識は、ちょっと苦手だなとか、お金の、この金銭感覚、ちょっと使っちゃうんだよねとか、なんか物欲が、結構強いんだよねっていう方とかもいらっしゃって、うん、で、私自身も、まあ、こういった金融業に入るまでは、すごくお金のことに関しても、本当に無知で、で、社会のこととかも全然わからず、すごく、知らなかったことで、もう、なんていうんですかね。知ってたら、ちょっとは、どうかなったかもしれないかなっていうことも知らなくって、ああ、失敗したってことが結構あったんですね。
うん、
で、それで、まあ実際、まあ自分の子供で、まあ、母親だって、まあ親だったら誰しもやっぱ思うと思うんですけど、自分の子供にはお金苦労させたくない。
うん、
ただ、お金の教育を子供にしていこうっては決めたんですけれども、
うん、
自分の子供だけに教育するっていうよりかは、まあ、ファイナンシャルプランナーとして独立っていうのも、まあ、起業したので、自分のこの身内だけとか、お客様だけではなくって、沖縄県の子供たちが、うん、お金のことをちゃんと学べる場所っていうのを作りたいって思ったのがきっかけです。
うん、
はい。
すごい、でも素晴らしいですね。そういうね、なんか、単に自分のね、身の回りだけじゃなくて、そういう沖縄県のためにっていうところで、はい、先ほどもちょっとお話聞いたんですが、ね、沖縄のそのマネーリテラシーっていうか、お金の金融リテラシーが、うん、そのすごい、もう全国でも最下位クラスというところです、はい。その辺が結構なかなか皆さん、難しいところですかね。
そうですね。うん。なんか、うん。なんで再開なんだろうって思いますけど。
はいはいはい、はい。
どうしてって思うんですけど。
うん、
働く環境もやっぱりちょっとあるのかなって思うんですけど。
うん。
うん。やっぱり歴史とか。
うんうんうん。
なんですね、
うん。うん。
それもやっぱり関係してるのかなっていうのは感じます。
はい。
うんうんうん、
うん。
確かにね、同じ地元で今ね。こうやってラジオも出させていただいてますけど、やっぱり子供たちの貧困問題であるとか、あと確か車の保険の加入率がね、田島さん。
そうなんです。
うん。低いんですよね、意外と任意保険に入られてらっしゃる方の割合が。
はい。そうですね、本当に、保険料が払えない、まあ、事故しないかもしれない、まあ、事故しないんじゃないか、ということで、保険料を払ってない。保険に入ってないっていう方も、はい、全国の中でも沖縄県はすごく多くて。
うん、
でも逆に保険料を払うのがもったいないから入ってなかった。うん、でも事故した時に、ものすごく、
うん。
が大きく降りかかってしまうっていうこともあるので、逆にそういう選択をしてしまって、まあ、逆にコストがかかってしまう。
うん。
うん、その辺もやっぱり、お金の教育っていうのがすごく大事だな。はい。
確かに。リスクマネジメントのね、やっぱプロでらっしゃるから保険のね、専業の方は。でもやっぱり子供のうちから学んでおくっていうことってやっぱり大きいっていうことなんですかね、そうすると。
はい。うん。だと思います。はい。
そうなんですか。ネハさん、今ね、ちょっとネハさんと田島さんで少しご年齢が近いかなって部分があるんですけれども、どうでしょう、なんか、女性や子供たちのね、金銭教育。
うん、
ね、そこに対して今ね、舵を取られてらっしゃるっていうことが。
うん、
いや、本当素晴らしいなと思っていて、やっぱ私自身もお金ってすごく無知で、うん、やっぱり苦手なんですね。数字っていうだけでちょっと苦手っていうことで、うん、最近やっと自分も起業に興味を持ってから学び始めたっていうのがあったので、もし起業に興味持ってなかったら、もしかしたら今も無知なまんまで過ごしてた可能性はすごく高いなって、なんか知り始めた今だから、あ、知らないと怖いなって思うけど、知らないと、知らない世界だから、ちょっとなんかまあいいかなみたいに過ごしてしまうのが、やっぱりなんかそれが一番怖いのかなって、子供もそうだし、そのまま大人になると、それが当たり前になっちゃうのが、やっぱ怖いなっていうのを、身に染みて実感したっていうのがあります。
いかがですか、田島さん、そのお話。実際の女性の等身大のね、お話ですけれども、実際ね、ママとか子供たちに関わりながら、そのマネー教育をしていく中で変化があったなとかっていうことってありました、今まで。
ああ、そうですね。やっぱり女性って、環境によって、この収入が変わりやすいんですよね。
うん。
やっぱ働く環境が、どうしてもやっぱりキャリアを断念せざるを得ないとか、うん、どうしてもやっぱり時短に、しないといけない。子供の送り迎えとか。そういうのがやっぱり、女性が結構そういうのが影響を受けやすいなと思っていて、
うん、
で実際にそういうことになってから初めて、
うん、
あ、もうちょっと貯金しとけばよかったとか、
うん、
もうちょっとなんか備えとけばよかった、ちゃんと考えておけばよかったって、その時になって初めてやっぱり分かるっていう方も結構いらっしゃると思うんですね。
うんうん
うん、なので、そういうなんか女性のお金の専門家っていうのを、掲げてやってるっていうのは、やっぱり沖縄県の女性が結婚も早いんですよね。
うん。比較的早いですね。
はい、
うんうん。
で、子供ができて、じゃあ、うん、仕事辞めちゃおうかっていう。そういう同級生とかも結構いたので。
うん。
でもまあ、なんとかね、やっぱりお互い助け合いながら生活してますよ。それでも楽しいよっていうのは全然ありなんですけど。
うん。
うん、でもなんか、やっぱ知ることで、この自立する力っていうのが養えるんじゃないかなって思っていて。
うん。
そういうマネー講座とかやってる時に、ちょっとでも、あ、じゃあライフプラン立てるのって大事なんだね。
うん。
だからちょっと考えてみようかなっていう、まあ、女性も。出てきて、くれてるんじゃないかな。
ね、
はい。
確かに知ることから変わるって大きいかもしれないですね。ね。おっしゃる通りで。で、坂本先生もね、本来は金融のプロでいらっしゃるので、今のお話をお聞きになってみていかがですか？
いえね、なんか本当すごい大事だなと思って。僕もね、もともと出身が銀行だったので、そのお金の教育っていうのは、今もね、僕も支えてる部分があるんですけれど、非常に興味深いなと思って、ぜひね、田島さんが、今企画されてる、その子供祭りというね、子供の、まあ、お金の教育っていうところ、ここをちょっとより、もうちょっと詳しく聞かせてほしいなと思ったんですけれども。
うん、はい、はい。そうですよね。子供祭り、はい、子供祭りっていう感じで
、はい。
何それみたいな感じだと思うんですけど
。
はい。子供祭りっていうのは、子供たちが、祭りの、出店するお店がありますよね。祭りの中で。うん、出店するお店を子供たちがプロデュースをして、うん、この、祭りで出てるお店、一つ一つが子供たちの会社になるんですね。
うん。
うん、で、これは物を売るのか、サービスを売るのか。で、その売り方だったり、値段だったり、そういうのも子供たち自ら考えてもらって、企画していくっていう、なんていうんですかね、子供祭りっていうイベントではあるんですけど、そのイベントに向けて、起業家体験をしていきながら、じゃあどういうふうにお店を出していこうかっていう、2ヶ月、3ヶ月ぐらいの、はい、マネーとキャリアの講習？講座？はい。うん、です。なので、子供祭りっていうのは、まあ、そういった、なんていうんですかね、今までのこの子供たちが起業家の、企画してきたものを発表する場。
うん。
はい。
そう。でもね、子供たちが実際そうやって、じゃあ自分でお店を、も考えて、例えばどういうものを売ったりとかされるんですか？
私の中では、ちょっとあんまりね、はい、なんていうんですかね、子供たちが、じゃあこのお店作りますってなった時に、うん、あんまりコストをかけてほしくないなっていうのが正直あって、うんうん、で、コストかけたら、もちろんいいのはできるかもしれないんだけど、値段もその分やっぱり、大きく販売しないといけないっていうのがあるから、うん、赤字になっちゃったら、この最後のですね、祭りが終わった後に収支の勉強会っていうのも開くんですけど、
すごい。
はい。その赤字になった時に、あ、赤字になっちゃったーっていうのが
、うん、
なるべくちょっと避けたいなっていうのがあるので、うん、できればあんまりそのお金をかけずにできるもの。
うん、
で、なのでまあ、ものとサービスなんですね。
うんうん、
はい。で、サービスってなった時に、まあ、結構このサービス業って、付加価値が乗っけられてると思うんですよ。
うん、
この世の中でたくさんね、サービス業ってあると思うんですけど。うん、これって、じゃあ、例えばじゃあそうだな、ネハさんだからこそできるビジネスで、で、ネハさんだからこそこの金額払いますよっていう付加価値が乗ってると思うんですよ。で、それを、この子供たちの、祭り体験の場で、サービス業、例えばじゃあ、そうだな、ヘアメイクの、じゃあお店屋さんやりますよってなった時に、子供たちがそこでどういう風にしてお客さんに楽しんでもらって、で、そこにお客さんがお金を落とすわけなんですけど、
うん、
はい。まあ、子供たちがやるサービスなので、ちょっと高めにしてもいいのかなって思って、はい、でも、そんな高くはないです。何万円とかそういうものではなくって、まあ、普通だったら500円のサービスが、例えば、何か付加価値をやることで、600円になったり、700円になったりとか、でそういうような感じで、ちょっと、できたらいいなと思ってます。はい。
なるほど。実際、8月8日にね、八重瀬町の方でもイベントもね、決まってるっていうことなんですが、はい、で坂本先生、その内容を少しお聞きしたいですね。この、
そうですね、
なんだろう、当日に至る前のプロセスとかね、うん、その収支決算の報告会とかですね。うん、ちょっとこの辺詳しく教えていただけますか？
はい。ですね。はい。クラウドファンディングが5月の19日までなんですよ。
うんうん、
で、これ放送されるのが多分、そのちょっと前ぐらいですかね。
そうですね。
はい。はい、なので、まあ、その時には、まあ、達成してるんじゃないかって思ってるんですけど、うんうんうん、6月にですね、この起業家体験っていうのの講習が始まります。
うん、6月に。はい。はい、
で、その6月に、八重瀬町のですね、小学校3年生から中学生までは、うんもう町内で募集を5月中にやってるので、うんうん、で、6月に、まあそういった一つのこの会社がですね、まあ5名っていうのが大体の枠があるんですけど、それが6チーム。
うんうんうん。
うんうん、この6チームで、講習っていうのを開きます。で、ただ市町村が、八重瀬町もいろいろ遠かったり、近い学校もあったりって、バラバラな、うん、学校は学校のその地域のところで、まあ、講習をやるっていうようなイメージですね。
うんうんうん、
それが、6月からスタートして、
うんうん、
全部ですね、講習が、5回あります。
5回。
はい。6月に2回あります。
うん。
はい。6月は、まず会社の、会社の名前を決めたりとかですね。
うんうん、
1回目の講習は、会社を作ります、子供たちがですね。
うんうん、
会社を作って、そこで、じゃあ、会社の名前を何にするか。で、会社の理念。
理念。
あと、社内の役割。
役割。
うん。社長とか、営業部長とか、
うんうん、
部長とかいろいろありますよね。製造とかね。あと、広報担当とか、うんうん。そういうのをちょっと決めてもらって、まあ、チームワークを育んでいくっていうような感じなんですね。で、2回目が、じゃあ、どんなものを、企画して、どういったものを売るのかっていう話になります。うん、はい。で、3回目、4回目が、じゃあ、売るものに対して、うん、じゃあ、どういう販売方法にするかとか、うん。で、あと、告知とかもいろいろあるんですけれども、製、
う、
造、
ん、
だったりとか、それ3回目、4回目で、そういうのを、ものを作り上げていくっていうような感じですね。で、まあ、その後に、子供祭りが入ります。8月ですね。
当日がね。はい。はい、
あ、待って、6月が2回ですね。7月が3、7月が、講習が3回目、4回目あります。
はい。
8月が祭り、
うん、
祭り当日。で、その後に修士系、修士の勉強会、ね。
うん。
修士の勉強会が8月の後半。
うん。
はい。で、ちょっと間に合わなかったら、日程とかいろいろ、お盆とかいろいろあるので、ちょっと合わないってなったら、9月にちょっとずれるかもしれないんですけど。
なるほど。
はい。
これ、親子で参加される感じですか？子供たちだけですか？
ですね、親子で参加される方もいます。はい。クラウドファンディングのリター品の中にですね、親子参加券っていうのがあるんですね。
うんうん。
うん。それが今、3枠確保できているので、はい。その、親子には、講座をやってもらうんですけども、
うんうん、
はい、親子でやるので、大人が入るからですね、講座はですね、3回になります。はい、途中での、製造っていうのが、子供たちだけでやるってなった時にちょっとまとまりきれないっていうのがあるので、
うんうん、
地域でもしやるんだったら、じゃあ5回、私が。うん、そこにですね、2回入りに行くよっていうのがあるんですけど、うんうん、親子で参加される場合は、家庭内でいろいろと話し合いながら作っていただくっていう、うん、家庭内でのこの親子の、会話とかですね、コミュニケーションを大事にしてもらいたいので、うんうん、なので、まあ、ちょっと回数を減らして3回っていうふうにさせてもらってます。
なるほど。はい、がっつりですね。坂本先生、起業家の育成のプロとして今の、プロジェクトをお聞きになっていかがですか？
いや、すごい面白いなと思って、ね、なんかそういう子供たちがね、実際に会社のいろんな役割とかを担ってみて、疑似体験していくってすごい素晴らしい経験になるなと思うんですけど、これって下はおいくつぐらいの子から参加する感じなんですか？
小学校3年生からですね。
すごい、うん。で、上は何歳ぐらいまでやってます？
中学校3年生まで。
素晴らしいですね、うん。なんかね、なんかそういうね、なんかいろんな年齢のね、お子さんが一緒にね、そうやって考えて、ね、どういうふうに担当していくかとかっていう、すごくね、子供たちのお金の教育にとってはすごくいいイベントだなっていうふうに聞いて思いましたね。はい。
ありがとうございます。
ねえ、またこれ地域の課題でもあるので、そんな田島さんのまあね、8月に八重瀬町の方で決まってるイベント、インターネット上ではどういうふうに検索をすれば情報に巡り合えますでしょうか？少しご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。私自身のホームページは、田島めぐみ、田島が田んぼの田に、島国の島で、めぐみは、ひらがなですね、めぐみで検索したら、私のホームページで出てくるんですけれども、子供祭りに関しては、キャンプファイヤー、子供祭りっていうふうに検索していただくと、キャンプファイヤーの支援のページまで飛びます。はい。
はい。で、その子供たちを支えるクラファンもね、もういよいよ締め切り間近ということで、はい、ぜひね、こちらもご検索をしていただければと思います。また次週も引き続きですね、田島さんにはご出演いただいて、さらにさらに詳しくお話をお伺いしたいと思います。あっという間のお時間でしたが、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。